もしもし、テレフォン人生相談です。
あ、はじめまして、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。まず年齢からお願いします。
はい、40歳です。
40歳。ご結婚はされてますか？
いいえ、しておりません。
お一人で暮らしてらっしゃいますか？
はい、そうです。
はい、お仕事はされてますか？
はい。
はい、わかりました。今日はどんなご相談でしょうか？
父とちょっとしばらく連絡を取っていない状態で。
はい、お父様何歳でしょうか？
父が71歳です。
71歳。はい、はい、遠くに住んでいらっしゃいますか？
いえ、近くな、車で15分ぐらいのところですかね。
はい、
で連絡を取っていない状態で、会ってもいないんですけれども。
ああ、はい。
私の結婚を機に父と和解をするべきか、はい、このままの状態で結婚の話を進めていくかで悩んでいるので、ご相談させていただきたいと思い、はい、ちょっとお電話をしました。
わかりました。そうすると、あなたは結婚が決まっているんですね？
結婚を前提にお付き合いしている方がいて、
はい、
これから話を進めていこうかなというところです。
はい、まずお母様はいらっしゃるのですか？
母はいるんですけれども、
はい、
6年前に倒れてしまって、今は施設で生活をしております。
はい、そうするとお父様と疎遠になっている理由は何かあるのですか？
それまでは両親と私3人で生活をしていたんですけれども、
はい、
母が倒れてから父と2人暮らしになりまして、本当に些細なことで喧嘩になったんですね。
はい、
その時父から言われた言葉をきっかけに家を出て、うん、それから一人暮らしをして、
はい、
私の方からも一切連絡をしていない。
どういった内容で喧嘩をしたのでしょうか？ちょっと簡単に教えていただけますか？
きっかけはなんか家事の分担でのことで喧嘩が始まって、
はい、
なぜかまあ話が脱線を、まあ、いつも父との喧嘩の場合はそうなんですけど、脱線をして、
はい、
最終的に父からお母さんがこういう状態になったのはほとんどお前のせいだと言われてしまったのがきっかけですかね。
これは何か根拠があるんですか？
母が倒れる2日前に、
はい、
母と2人で旅行に行っていたんですけれども、
はい、
そもそもその旅行も父としては納得してないというか、なんで俺を誘ってくれないんだみたいな気持ちがあったんですね。
あ、はい、
で珍しく旅行先で私と母が喧嘩をして、
うん、
喧嘩をした状態で帰ってきた、
はい、
でその2日後に倒れたっていう、
あ、
それが父としては、
うん、
その旅行で喧嘩さえしなければっていうふうにつながるのかな。本人には聞いてませんけど。
それが何年前のことになりますか？
4年前ですね。
あ、4年前。
はい、
でそれ以降この4年間お話をされてないということですかね？
1年後に父から LINE が1通だけ届いて、
はい、
その内容がまあお互い意地を張らずに仲直りしませんかみたいな、そういうメールだったんですけど、
はい、
私としてはそういった気持ちはなかったので、まあ、一応返信はそうだねみたいな感じで返信はしたんですけど、
はい、
会ってはいません。
でなぜ今回お父様に連絡しようかなと思われたのでしょうか？
まあ、1年以内ぐらいに結婚をしたいと思ってるんですけれども、
はい、
この私の結婚を機に父と和解するのが、まあ、いいタイミングというか、これを逃すとなんかタイミングがないような気がする反面、
はい、
まあ、父と会わない方が私的に精神的に安定しているので、会いたくないなとか顔を見たくないっていう思いもあって、
はい、
揺れ動いている感じです。
うん、では今日のご相談としては、この機会にお話をした方がいいかですか、それとももうしようとは思っていて、どのようにしたらいいかですか、どんな感じでしょうか？
した方がいいのかですかね、
うん、
でするのであればどのように父 どう関わっていけばいいのかっていう2点ですかね。
はい、わかりました。今日の回答者は精神科医の高橋龍太郎先生です。高橋先生、はい、お願いします。
はじめまして、高橋です。
あ、はじめまして、よろしくお願いいたします。
こちらこそよろしくお願いします。あなた自身が些細なことで仲違いしたっていうふうに言って、なおかつ1年経ったし、
はい、
そろそろ仲直りをしようよっていうふうに、
はい、
お父さんの方から白旗を上げてるわけだから、
はい、
あなた自身がそんなに頑張っちゃう理由があんまりよくわかんないんだけど、
う
ん、
母が倒れたというのも病気ではなくて自殺未遂をしてしまって。
え、自殺未遂をしちゃったの？
はい、
うん、
で家族みんな驚いたんですけど、
うん、
母が意識を取り戻した時に、
うん、
4つ上の姉がいるんですけど、
うん、
どうしてお母さんはこんなことしたのって言ったら、
うん、
お父さんから生きてても仕方のないことを言われたと。なんか直前に喧嘩をしてったみたいで、母と父が。
あなたの喧嘩じゃなくて、お父さんとお母さんが喧嘩をしてたの？
旅行から帰ってきて、
うん、
母と父が今度は私の旅行のことですかね、内容はちょっと聞いてはいないんですけど、
うん、
喧嘩して父からまあそういうちょっと暴言のようなことを言われて、そういう行為に至ってしまった。
そうなの。
それでまあ父からそういう言葉を言われて、
うん、
少なからず私もちょっと旅行で喧嘩をしたことにすごく負い目というかっていうのもあって、ちょっとこう傷ついてしまったというか、なかなか気持ちの整理ができない状態というんですかね。
はい、でも喧嘩をしたことがきっかけに過ぎなくて、本当はご両親が喧嘩をして、
はいはいはい、
お父さんの方がもうそんな生きててもしょうがないっていうような暴言を吐いて、
はい、
それで行動に至ってしまったということであるとすると、
はい、
あなたが自分自身を責めるよりは、
はい、
あなたが父親を許さないっていう気持ちはまあある意味では自然だよね。
そうですね。
変な言い方だけどね、はい、でお母さんは今その施設に入ってる状態はどういう状態なの？
気分のムラがあるというか、
うん、
でも普通に会話はできます。
普通に会話はできる、
はい、
で身体がダメージ受けちゃったの？
ちょっと脳に障害が出ちゃったのと、あと統合失調症も患っていて、
うん、
そういう理由で自殺未遂を行ってしまった以上、
うん、
父がいる限り母を自宅で見ることができない。
その統合失調症は行為があった後、それともその前から？
それがですね、その行為があった後にしっかりとした病名を告げられたんですが、
うん、
正直母はもう昔から家族には全く気づかないような形で薬を飲んでたんですけど、うつの症状のような薬はずっと服用していたですね。はい。
じゃあその統合失調症っていうのは、
はい、
行動がある前から多分患ってたんだね、
はい、そうですね。はい。
だからそういうメンタルが弱いところに来てそんなひどい言葉を投げかけられたので自殺未遂になっちゃったっていう流れなんだ。
あ、そうですね。はい。
だから余計にあなたとしては許しがたいっていうところがある。
はい。
そうか。
というのと、まあ、うん、私も幼少期からちょっと父が苦手だったっていう思いもあって、
うん、
一度距離を置いた時にも会いたいっていう気持ちが今のところまだない状態というんですかね。
うん、
はい、
それはなかなか難しいね。いろんなことを組み合わせて考えるとね。
はい。
それで、
はい、
お父さんとお母さんは会っていろんなお話はしたりしてるの？
はい、実は1ヶ月前に倒れてから初めて面会をしたんですね。
うん？ 4 年前に倒れてお父さんは全然面会してなかったの？
はい。
それはなんで？
母が残し った衣装にも多分父宛てのものが内容がかなりこう今までの父に対する思いを書いた手紙で、それで多分怒って会わなかった、うんうん、
でその時はどんな話になったの？
お互いいがみ合いというか、うん、そういう気持ちは今はもう全くなくて、
うん、
父は泣いていたみたいなんですけど、うん、楽しく会話をして、うん、面会は終わったそうなんですね、
うん、
でその1回で、ま、父もまた来るねっていうようなことを母に言っていたみたいで、
うん、
母もまた来てねっていうような会話があったみたいです、
うん、そうか、それだったら、
はい、
これを機に2人で普通にお話ができるようになったと聞いたので、
うんうん、
私もその時の話を聞かせてねっていうぐらいのつもりでお父さんと会ってみたら、
うんうん、
許さないというよりも、
はい、
そういう会話をとりあえずまず再開する第一歩に、うんうん、お母さんと会ってくれたんだよねっていうお話を持っていくのは二人の将来の和解にとってはいいきっかけのような気がするし、
はい、
お母さんがそれを導いてくれたような気もするけど。
はい、そうですね。
うん。で、お姉さんとは行き来してるんでしょ、お父さんは。
はい、してます。
そうすると、あなた一人がなんかポツンと残っちゃうのは不思議な感じになっちゃうよ。このまま行くと、
ね、うん。そうなんですよね。
でしょ？だから、和解するかどうかともかくとして、
はい、
一度お母さんのお話でもちょっとどんな話になったのかちょっと聞きたいんだけどって言って、
はい、
会ってそれでもう少し広がりそうだったら少しずつ近づいていけばいいし、そのお話を聞きながら、
はい、
まだ許せないなと思ったらもう少し時間を置いておけばいいと思うけど、何かきっかけをつかむには今が一番いいチャンスのような気がする。
ああ、なるほど、はい、うん、
で、二人きりは当然息が詰まっちゃうだろうから。
そうですね、ちょっと難しい
です、難しいからお姉さんも入れて
あ、そうですね、
うん、三人がいいと思うよ、どう見ても。
あ、そうですね、うん、はい、
そうすればお父さんも変に緊張しなくて済むし、
うん、
家族っていうその雰囲気が出てくるから、
はい、
双方が話しやすいんじゃない、いろんなこと。
そうですね、確かに結婚をっていうよりもそうですね、
うん、結婚をって言って突然なんか分かりましたって他の家族から見るとさ、なんかあそこのうちはなんか緊張感があるねっていうなんか変な感じになっちゃうよ
そうですね、
うん、もうちょっと手前がいいと思うけど。
そうですね、うん、分かりました。はい、
いかがでしたか。
お話ししてくださったように、
はい、
今がちょうどいいタイミングなんではないかっていうのはなんとなく薄々は分かっていながらも、
うん、
どういうふうに会ったらいいかとか、
うん、
どういう気持ちでっていうようなところでちょっとつまずいてしまっていたんですけど、
うん、
アドバイスいただいたことで一歩前に進めそうな気がします。
自分で口出しにくかったらお姉さんが間に入ってもらって3人で会おうよで全然構わないと思うよ。
はい、あ、姉がね、
うんうん、
はい、そうですね、
うん
うん、できるだけご自分でハードルを上げずにその結婚をとかではなく、はい、高橋先生おっしゃったみたいになんとなくお姉様と一緒に3人で会うみたいな気持ちがいいんじゃないかなと思います。
うん、はい、わかりました。
ご結婚が間近なのであれば本当にそれは素敵なことですし、
はいはい、
ね、どうぞお幸せに、あなたがあなたをどうぞ、はい、あのお幸せにすることをちゃんと考えてくださいね。
あ、わかりました、
ね、よろしいですか。
はい、ありがとうございました、はい、
ありがとうございました。
ありがとうございます、
はい、ありがとうございました、
はい。